時間が参りましたので、ただいまから礼拝を始めていきたいと思います。お忍び方はお立ちください。前奏のうちに心を整える時間を持ちたいと思います。の言葉、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、賛美をいたします。60番の雨辻ことりてを賛美しましょう。主の祈りをお祈りします。主の祈りは、スクリーンに、記載がありますのと、新聖歌の、後の方のページの、826ページにも記載がありますので、ご参照ください。主の祈り。
天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、なんとの皆を心から賛美いたします。過ぎた一週間の間も日々あなたが共にいてくださり、支え守ってくださったことを覚えて感謝をします。週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できるこの時を感謝いたします。どうぞこの礼拝を通してあなたのことをより深く知ることができますようにお願いいたします。先週の臨時総会において4月より東教会の牧師として山本先生をお迎えすることを決意いたしました。ここに至るまであなたが一歩一歩この教会に必要なステップを備えてくださったことを覚えて感謝いたします。これから受け入れていく備えをしていきますけれども、どうか良い最善のことが ことを検討し、また実行できるように知恵と力をお与えください。今日は、この今日、礼拝のために上迫先生をこの前送ってくださったことを感謝いたします。先生の上に豊かな聖霊の導きが備えられて、大胆に御言葉を述べることができますようにお願いいたします。私たちの耳を開いてくださり、よく御言葉を理解できるようにしてください。病や様々な事情のためにこの場に集えない方、オンラインでの礼拝の方のともに、ここを一つにして礼拝をお捧げできますように導いてください。どうかもし、病や、心の弱さを覚えている方がいらっしゃいましたら、あなたの励ましがありますようお願いいたします。新型コロナのウイルスがまだ広がっていますけれども、どうぞ私たちの体調を守ってくださって、どうぞ一日も早くこれが収束に向かいますことを切にお願いいたします。この時を見てお委ねします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。では、賛美をいたします。384番の主よ見てもてを賛美します。 では、使徒信条を告白いたします。こちらも、スクリーンと、新聖歌の826ページに記載がありますので参照してください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神の神図。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを神図。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは、今月の歌、89番の、神は一人号を賛美して説教に備えたいと思います。
Thank you.
本日の礼拝メッセージの聖書の箇所を共に開きたいと思います。新約聖書のマタイの福音書14章22から33節です。2017年版ですと29ページに当たります。マタイの福音書の14章22節から33節です。それではお読みいたします。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。それではこの箇所から恵みの深み屋を題して上野先生に説教をしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
ふと見ると右足に菅原先生が座っておられる。一種緊張を感じますね。いろんな先生が先生がいるところで御言葉を話すのは別に何ともないんですけども、菅原先生がいるということはやっぱりちょっと緊張させられて、そういった思いをさせられております。はじめに一言お祈りさせていただきます。御大天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今こういったコロナ禍の時代にあっても、また緊急事態宣言が発せられている、そういった状況の中にあっても、あなたが私たちに礼拝の場所を備えてくださり、時を備えてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、あなたがご臨在くださり、これからの礼拝の時、主が私たちと共にいてくださいますようにお願いいたします。またこの場に集うことのできないお一人一人のうちにあっても、死ね豊かな御慰めと励まし、憐れみの御手を伸ばし続けてくださいますようにお願いいたします。これからの時のすべてをお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。
アーメン。
今日は1月の31日、私が岸田団に来てからちょうど10ヶ月経ちます。去年の3月の礼拝を京都で済まして、牧師を引退してこの地に来ることが許されたわけですけれども、この 教会に来させていただいて10ヶ月の間いろんな方とお交わりをさせていただくことができたこと本当に心から感謝しております。まあ、あの礼拝の中で話をすることってそんなにないんですけれども、あの祈祷会で私はあの昼と夜あの両方でさせていただいたのでよくお交わりをさせていただいたんですけれども、その間にいろんな方とお話しさせていただいたりまた考えを聞かせていただいたりしたことがあったんですけれども、無謀であるコロナ禍の時代である、初めはなぜこういう苦しみに襲われることがあるんでしょうか、そのことで本当に多くの方が悩み不安の中に疑問を持たれた、そういったお話を伺うことができました。本当にその時は辛かった。でも今はそのことを通らされたことの意味が分かったような気がすると語ってくれました。そのことを聞いた時に私はふと以前読んでいた本の一節を思い出したんですけれども、苦しみを苦しみと思う、でもそれは苦しみという現実ではなく苦しみの意義を見出すことができないからである、そういったことを思い出したんですね。このことはあの先週渡辺兄弟が証しをしてくれた中にもそういったことが本当に意義がわからないときには苦しみの中に置かれたけれども、意味が分かったときに本当にそこから解放されたという証しをしてくださった、まさにそうだなと思うわけですね。でも私はその言葉を思い出したときにふと、ならば苦しみの意味が分からないとき意義が分からないとき私は生涯苦しまなければいけないんだろうか、そのことを感じたことがあった。意味を見出すことができないときに一生涯ずっと苦しみは私について回るんだろうかということも思わされた。でもそうではなくって一つ一つの苦しみの意味意義というものは分からない、でも神様が私に持ってくださっているご計画、また神様が私に対して持っていてくださるその思いを思い浮かべたときに、ある種また違った面での苦しみの意味が見えてくるんじゃないだろうか、神様が私をどういったものとして見てくださっているか、その観点から物事を見ていく、そうしたことも感じられるんじゃないだろうか。先ほど小田兄弟に読んでいただいた聖書の箇所、マタイの福音書、イエス様の弟子たちが小舟で湖を渡っているときに22節と23節を見ると、弟子たちは夕方小舟に乗って湖に漕ぎ出し、夜中の3時ごろまだ湖の上にいた。夕方船に漕ぎ出してまだ夜中の3時ごろ湖の上にいた。風が強く波も荒く漕いでも漕いでも進まない。小舟は大波に現れ今にも沈没しそうな状況である。しかも夜中の3時ごろです。辺りは真っ暗です。暗闇の中に飲み込まれそうな現実がある。まさに今の私たちコロナ禍の時代に生きるものと同じような状況でもある。あたりが真っ暗でどうしたらいいのか全く見当もつかない。弟子たちの心はどれほど不安になっただろうか。でも考えてみると、なぜ弟子たちはこういう状況に陥ったんだろうか。22節を見ると、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませてと書かれている。船に乗り込ませる、 誰が乗り込ませたんだろうか。イエス様が乗り込ませた。誰を、弟子たちを乗り込ませた。イエス様が弟子たちを船に乗り込ませた。第3版までの聖書ではこのところ本当に強調的にこう書かれている。イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませてと書かれている。イエス様が強いて弟子たちを船に乗り込ませたということは、無理やり弟子たちを船に乗り込ませたという意味です。無理に弟子たちを船に乗せた。そのことによって弟子たちは今の困難な状況に出会ってしまった。私たちの生活の中にあっても、強いられてその通りに行ったがゆえに困難な苦しい状況に陥ったこともあろうと思います。私は行きたくなかった。でもイエス様が無理に強いられた。だからその道を行ったのに、こんな苦しい状況に陥ってしまった。そういったことを描いている。イエス様に従ったのに、にっちもさっちも行かなくなってしまった。これは個人だけではなく、教会にあってもそういったことって起こり得るかもわかりません。去年のこの北教会にあってもやはりそういったことが起こったのかもしれない。去年の招聘員の方々は、本当に主のために良かれと思って主の導きに従ってこういった先生を迎えたいという中に一生懸命努力をされた。でもそのことによってニッチもサッチもいかなくなってしまった。そういった状況に貶められることもある。決して一人一人が自分の思うようにやりたいと思ってやったわけじゃないんです。こうすればよかろう、主がそのように導かれている、その思いの中で一生懸命やられた。でも結局はそのことがにっちもさっちもいかなくなってしまった。そういった出来事であろうと思うんですね。でもどうしてそういった状況になったんだろうか、そのことをイエス様は今の状況にどうして私たちを強いられたんだろうか。この出来事の少し前、どういったことがあったかということを考えると、5つのパンと2匹の魚が奇跡として用いられたことが書かれている。その箇所のすぐ後の出来事なんです。聖書というのは非常に面白いもんで、その箇所だけで見て恵まれるところもあります。でもその前後の文脈を考え合わせて、あ、本当にここではこういったことを教えられるんだ、そのことを教えられることも分かる。この5000人の給食のところで、5つのパンと2匹の魚が5000人の人が食べても食べきれない、余るほどに与えられた、満腹した、そういった出来事が書かれている。その時にその素晴らしい光景を見た多くの群衆はどういっただろうか。あ、こんな素晴らしい奇跡をなさるイエス様、本当に素晴らしいお方だな、そういう目で、好奇の目でイエス様を眺める。それと同時に今度はその目が自分たち弟子たちにも向けられる。あなたたちはなんて素晴らしいお弟子さんなんでしょう。こんな素晴らしい先生を一緒にいつも旅行できるなんて素晴らしいですね。好奇の目が自分たちに、弟子に向けられてくる。私の一番の楽しみは、上坂さん、あなたは菅原先生という素晴らしい先生をお持ちですね。そう言われて非常に嬉しいですね。それは弟子にとっては先生が本当に用いられる素晴らしい、そのことを言われると嬉しくなってきます。この時の弟子たちも同じだったんだと思うんですね。イエス様に好奇の目が向いている。その目が自分たちにも向けられている。今はこの場所を離れたくない この場所にずっととどまっていたい、そういった思いを持つ、それが弟子たちの思いであったろうと思います。ここにいたい、いつまでもこの恵みの場所にとどまっていたい、この幸せを、この場所を、この生活を、そういう願いを持つ。これは私たち一人一人も困難な状況の中で、苦しい経験の中でイエス様と出会い満たされた、その場所にとどまっていたい、そういった思いを持つんだろうと思います。私は献身の思いを持たせていただいたときに、レイマンとして一人の信徒として教会で奉仕したいなっていう思いを持たせていただいたことがあります。でもそうではなくて、直接的にあなたが願っている働きの中で疲れている人に福音を語りなさいという思いが与えられて、神学校に行きなさいということを示された。そこでその当時の牧師に、先生、私はどういったところに行ったらいいでしょうかって相談したところ、あなたは聖書神学者に行きなさいと一言言っていただいた。当時の私は神学校がどういった箇所であるのか、そのことも全く知らないで、ただその先生が言ってくださることによって聖書神学校だけしかないのだと思って、そこで行って学んだわけですけれども、教会で3年間、ね、奉仕しながら歩ませていただいた。そしていよいよ東京へ行くことになった。この教会でちょうど3階に1年間あ1ヶ月住まわせていただいたんですね。そこでずっと生活をさせていただいたわけですけれども、そこで引っ越しをするために東京に、そのために荷物を車に積み込んだわけですけれども、その時に家内が荷物にずっとぶら下がってっていうか、荷物に押さえながら、本当に私は行きたくない、行くんだったらあんただけ行きなさいってそういうふうに言われたことがありましたけれども、でも私にしてもやはり住み慣れたこの地域、また本当にお世話になった教会、また皆さんとの交わりを離れたくない、また持っていく荷物にしたって本当に冷蔵庫と洗濯機、それを2つ乗せたらもういっぱいである、そういった状況の中で出ていくわけですけれども、イエス様と出会って満たされた場所、交わり、品物、それら全てとの別れであった。イエス様は弟子たちをその場所から強いて送り出される。弟子たちにとっては離れがたい、悲しくて、あ、決して喜んでその場を離れたわけではなかった、喜んで私は行きますよ、そうではなかった、本当にこの場を離れたくないんだ、そういった思いの中で無理に強いられて小舟に乗せられる。強いられて彼らはイエス様に従って湖に漕ぎ出した。そこで彼らを待ち受けていたのは何だったのか、嵐であったと書いています。何時間経っても目的地に着くことができない、彼らは持てる力を最大限に用いている、怠けたわけじゃないんです、本当に一生懸命に自分の持てる力を発揮した、でも目的地に着くことができない。漕いでも漕いでも船は進まない、しかも今にも大波のために小舟もろとも暗い湖の中に引き込まれそうな現実である。弟子たちはその時思ったんじゃないだろうか、私たちが自分勝手にこの道を選んだならば仕方がない、自分で選んだんだから。また旧約聖書に出てくるヨナのように、神様の示す方向と違う方向に行ってこういうことにあったんだら、神に背いたんだから仕方がない、そういったことになるのかもしれない。 でも私たちはイエス様に従ってきたのに、イエス様が行けと言うから来たのに、なぜこういう状況に合わなければならないんだろうか、そういった思いになっちゃう。私たちはあの恵みの場所にもっととどまっていたかったのに、なのにどうしてこんな目に遭わなければならないんだろうか。あのペテロが、あのヤコブが、あのヨハネが、彼らは湖で漁を生業とする漁師です。いわば船を漕ぐことにかけてはプロ中のプロでもある。その彼らが漕ぎあぐねている、漕いでも漕いでも船は進まない、どうして、なぜと叫ばずにはいられない。この教会で分科会が始まった時に一人の方がこういうふうに証しをしてくれたことがあるんですけれども、私はこの時期に執事に選ばれたのはきっとこの教会を閉じろ閉めるというそのために執事として選ばれたんだろうと思った。でもそれからしばらく見ているとそうではなく、本当に神様がこの教会を用いようとしておられる、そのことに気がついた、そういったことを明かしてくれたことがありました。神様に従っている人の歩み、人生全てうまくいっていいように思うし、うまくいってほしいようにも思う。でも必ずしもそうじゃない時もあり得る。どうして神様に従って来ている人の人生を思うにままならないんだろうか、そのことを思わされる。それは一人一人が主の器として成熟していくために、恵みの深みへとどんどんどんどん神様が引き寄せてくださる、そのことのために用いられていくんじゃないだろうか。そのためにあえて困難な状況に置かれるということもあり得る。彼らは漁師です。湖を船で渡ることの、そういったことはどうせもないことでもある。その彼らができない、自分たちの力ではどうしようもない、自分では何もできない、何も知らないということを知らされる、そういったことがここで書かれている。この箇所はマタイの福音書の8章の23節から27節と非常に似通った箇所でもあります。この8章の出来事は同じように湖の上で嵐と出会うといったことが書かれている、経験している、そういった場所でもあります。ただ違うところは8章の方ではイエス様がおられたんです。寝てはいたけれどもイエス様はおられた。その時弟子たちはイエス様に文句を言いながらもイエス様によって嵐を沈めてもらうといった経験をしています。どうして寝てるんですかと文句を言いながらもイエス様によって嵐を沈めていただいた。ですからここでももしイエス様がおられたならば弟子たちはイエス様に嵐を沈めてくださいと言ったはずです。なぜなら彼らはイエス様がそのことをなさることを知っていたからなんです。でも今回はイエス様がおられないということは、以前経験したことよりももっと困難が増し加わっているということであると思います。 言うならば、私たちは小学校中学校で基礎の学びをします。それ高校に入って応用問題に出会った時のようなことであるのかも分かりません。最初はいつもイエス様が一緒に歩いていてくださいます。その時あなたは困難にあった時どうされますか。で、二つ目には困難な状況に出会いました。その時にイエス様はあなたのそばで寝ておられます。その時あなたはどうされますか。三つ目はもっともっと困難が深まって困難な状況に出会いました。その時そばを見るとイエス様がおられません。その時あなたはどうされますか。そういったように問題がどんどんどん複雑になって難しくなって、基本問題だけでは解き明かすことができなくなっていく。その時にハウトゥー形式で答えはこれですよって言ってもらうと簡単かもわからない。でもそうではなくて基礎の問題をベースにしながら応用問題を解いていく。その時の心は格別ではないだろうか。いろんな経験を通しながら、試練を通しながら問題を解決していく。基礎をベースにしながらイエス様がいつもいてくださるんだ。そのことをベースにして、今おられないけれどもそのことをベースにして問題を解決していく。このことは本当に喜びが増し加わってくることではないだろうか。イエス様は今私たちに信仰者としての恵み、喜びを増し加えてくださるためにこの舞台を設定された。イエス様がこの嵐の状況を設定された。私たちが信仰が深まるためにより成熟したクリスチャンとして導かれるようにこの舞台を設定してくださった。彼らがこの上もなく困難な状況の中に置かれた時にイエス様が 水の上を歩いてこられた。その姿を見て彼らはどう言ったか。幽霊だと言っておされる。夜中の3時頃です。真っ暗闇に覆われた湖の上、そこに白い着物を着た人が水の上を歩いてくる。誰が見ても恐ろしくなります。彼らにとってそれがたとえイエス様のように見えたとしても、イエス様が水の上を歩いてくるなんてとても信じられない。ついさっき目のあたり、目のあたりに大きな奇跡を見た、5000人とか食べて満腹するといった奇跡を見たばかりでありながら、まさか人が水の上を歩いてくるなんて、そんなことは信じられない。それもこんな激しい嵐の中を水の上を歩いてくるなんてとても信じられない。そんなことは見たこともないし聞いたこともない。私たちもともするとイエス様をよく知っています。神様のことをよく知っています。でも自分の経験の中で、知識の中で知ってるんではないだろうか。どんなにイエス様に従っていてもとても信じられないような出来事に出会った時、やはり戸惑いを覚えてしまう。でもここで注目したいのは、見ておかなければいけないのは、この出来事の背後にあって忘れてならないのは、弟子たちのために、主のために、あ、ごめんなさい、主に従っていく者に対して取りなして守ってくださっているイエス様の姿を忘れてはいけないということなんです。弟子たちが小舟の中で絶望していた。 れていた。その時にイエス様はどうしておられたんだろうか。疲れていたから休んでおられたんだろうか。それともご自分のひとときを楽しんでおられたんだろうか。23節には祈るためにと書かれている。イエス様は祈るために山に登られた。夜中の3時まで祈り続けられた。弟子たちを強いられたお方は弟子をそのままにしておくはずはない。苦しんでいる弟子たちのために祈り続けられた。成長してほしい。さらなる恵みを受け取ってほしい。そのように山の上で祈っておられた。それを知らずして弟子たちはつぶやいていた。なぜこんなところに、なぜ私たちが。祈っておられる主を知らずして彼らはつぶやいていた。でも恵みをすぐにも忘れてしまう、そんな私たちのために祈ってくださっているイエス様、十字架の上に死んでくださったお方は私たちのために祈ってくださっているお方です。私のところに来るものを私は決して捨てないと言われるお方は、私の祝福の中に戻ってきなさいと言ってくださっているお方でもあります。困難な状況に出会った時にペテロは自らが三度もこんな人を知らないと言った時に、イエス様を拒んだ自分に対して自分に注がれるキリストの愛を、その眼差しを彼はじっと見た。私たちも困難に出会った時に具体的に思い起こす必要があるんじゃないだろうか。私のために祈っておられる主の見姿を、山の上で祈っておられる主を思い起こすならば、主の平安が、主の喜びが私たちの中に湧き起こってくるんではないだろうか。必ずしも主に喜ばれるばかりの生活をしているわけではないと思います。本当に主に忌み嫌われるようなことを普段の中でしているかもわからない。その私たちが人生において沈没しないのはなぜか。主が忍耐をもって背後で祈り続けてくださっているから。そのことを忘れてはいけない。パウロは言ってます。私は倒されますが倒れません。主が支えてくださるから。私は倒れるけども決して倒れない。それは主が支えてくださっているから。その愛の中に立った時に私たちの成熟への歩みがまた恵みの深みへと導かれていくんじゃないだろうか。それ背後にあって取りなしの祈りをしてくださるお方は、私たちの苦しみのただ中に来て助けてくださるお方でもある。今イエス様は見えません。見ることができません。でも自分を送り出してくださったお方がどなたであるかということを覚えるときに、しっかりしなさい、私が恐れることはない、その御声を聞くことができるんじゃないだろうか。見姿を見ることはできなくとも、しっかりしなさい、私が恐れることはないという声を聞くことができる。ペテロはイエス様の声を聞いたときにこのように言っています。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。あなたのところまで行かせてくださいと言って、単に水の上を歩く奇跡を行わせてください、そういったのではないんです。あなたのところまで、主の身元にまで行かせてくださいと願った。 主の御元にまで生かしてくださるのは私たちの勇気や気力ではない。主の御元に行くことができるのは御元に行かせてくださいという祈りのもとでの決断です。しかしなおかつよろめきながらの足と不安な手をしっかりと支えてくださる主の選びの御手、そのことによって私たちは主の御元にまで行くことができる。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び任命したのです。しかしペテロは風を見て沈みかけた。風は見ることができません。彼は風の起こした波を見てしまった。風の起こした波、つまり現実を見たんです。彼は今にも飲み込もうとしているその波を、現実を見て沈みかけた。まっすぐに死を見るときに私たちは他のものを見ることはない。でも疑いの心を持って死から目を離すときに波を見てしまう。波が起こす現実を見てしまう。そのことを持って恐れてしまう。でもイエス様はそんなペテロに対して、お前はどうして疑うんだ、そんなことだから沈むんだ、もう少し沈んでいなさい、そんなことを言ったわけではないんですね。そうではなく、すぐに選びの手を伸ばして助けてくださった。31節ではこう書かれる。すぐに手を伸ばし彼を掴んでと書いている。イエス様が手を伸ばしてペテロの手を掴んでくださった。考えさせられるんです。問題は私の沈みがちな信仰ではないんだ。いつも沈んでしまいそうな私の信仰にあるんじゃなくて、伸ばしてくださっている主の手を離れてしまうことにあるんだ。よくつまずきましたということがある。つまずくことが問題なのではなくて、つまずくことによって主が伸ばしてくださっている手を離すことによって、私たちは本当に主から離れてしまう、沈没してしまうということが起こってくる。私たちをさらなる恵みの深みへと導いてくださるお方は、背後にあっていつも祈ってくださっているお方である。そして私たちを選んでくださったお方は、私たちの人生の小舟を力強い御手を持って支えてくださるお方でもある。ペテロは沈むんです。私たちもまた沈むんです。でもイエス様は沈まれない。その主が私たちの人生の波の上を共に歩いてくださるならば、私たちは決して沈むことがない。主を助けてくださいとの祈りを持って主に近づく者は、主の御手によって支えられる。今回私たちは山本先生をお迎えします。本当に素晴らしいことです。でもこのことで何の問題もなくなるかというと、そうじゃなくて、試練は困難はやはりこれからもどんどんどんどん起こってくると思います。その時に本当に私たちは、私たちを導いてくださるお方は沈まないお方である。私は沈むけれども、主が伸ばしてくださる手にしっかりと握っているならば、決して沈むことがないんだ。そのことをもって、本当に主が与えてくださったこの恵みを心から喜びながら、主に信頼して歩むことができたら幸いであろうかなと思わされます。一言お祈りさせていただきます。五大天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。主がなしてくださったその恵みの御業を、私たちが共に喜びつつ、主と共に、また主が私たちと共に歩んでくださることを確信して歩みたく願っておりますから、 主よどうか私たちをいつも導いてくださいますように、一切のことをお委ねし、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
感謝して賛美の時を持ちたいと思います。510番主よ御許にを賛美します。献金について、 お伺いの方はそのまま心を後にお回しください。それでは、お祈りをお願いいたします。
緊急事態宣言が出ている中でもこうして礼拝する場をあなたが備え続けてくださって、私たちがあなたと会いにこうして来ることができていることを感謝します。また 家で捧げている人たちもおられると思います。その方々のことも感謝いたします。今日は上里先生を通して、励ましと慰めに満ちた、力強く言葉を語ってくださったことを感謝いたします。弟子たちが強いてイエス様から、乗り込ませられたその船ではありましたけれども、イエス様に従っていった結果、本当に嵐に遭うというような出来事を通して、本当に私たちの教会に、起こってきていたさまざまなことをもう振り返り、また思わされつつ御言葉を聞きました。本当にさまざまな困難があった中でも、もうイエス様、あなたがこの教会を、また私たち一人一人を愛して、今日まで、確かに手を伸ばしてくださって、取りなしの祈りをイエス様が、私たちのために本当に、祈り続けてくださって、こうして、先日は山本先生をお迎えするに至ったことを覚えて、あなたの皆を崇めます。しかし、これがゴールではなく、また本当にあなたの御心に従っていく中で、さらにまた嵐や困難なことがあることも本当に私たちは知っています。でもこの真実なイエス様が、沈みかけたペテロに手を差し伸ばしてくださった、このイエス様が、同じイエス様が私たちのこの教会の主であり、今生きて私たちと共にいてくださる方であることを今日もまた覚えることができたことを感謝します。私たち一人一人の信仰を本当に、励まし強めてくださって、これからのまた歩みを共に進んでいくことができますように導いてください。今から献金を捧げします。あなたから与えてくださった、あなたが与えてくださったものの一部をお返しします。お腹の、心のままに、清めてお持ちください、この時感謝し、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
正英の63番、七十五御霊のお賛美して、祝祷と構造をもってこの礼拝式を終わりにしたいと思います。
聖霊を御霊
祷いたします。大木根川区は我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに余裕限りなくあらんこと。アーメン。
はい、ありがとうございました。それでは、歓迎と報告の時間をいただきますけれども、今日初めていらっしゃった方とか、いらっしゃいますか？はい、大丈夫ですね。はい、では、司法以外何か連絡事項ありましたらお願いします。はい、大丈夫ですね。はい、では司法をご覧ください。教会ニュースと、今週の予定のところですね、ご覧ください。1月24日の総会にて山本先生の招聘が決議されました。今後招聘委員会にて条件面等の交渉が進められます。主の導きのもとに道が、備えられるようにお願いください。礼拝後、来年度の予算委員会を行います。会計と総務招聘委員長で行います。主の助けをいただいて良い予算が立てられるようにもお願いください。今なお、緊急事態宣言が、発令中です。3月まで延びるというようなことも言われていますが、教会の礼拝の中で、感染防止のためですね、手指の消毒やマスクやディスタンスの等には徹底するようお願いいたします。今週の予定は3日の水曜日の10時半に祈り会がありますので覚えてください。祈祷会はですね、毎週ほぼ変わりませんが、最初のところですね、山本先生をお迎えするにあたって、ご家中に感謝しています、ただこれがですね、住居や待遇とか引っ越しとか着任至るまでの、準備があります。どうぞそのことの上に知恵が与えられるように覚えてお願いください。はい、以上ですが、何か連絡等なければこれにて終わりたいと思います。で最後にですね、今日もご奉仕いただいた宇佐先生に感謝の意を表したと思います。ありがとうございました。はい、では、これにて礼拝を終わりにしたいと思います。子どもたちの方は、2階の方でですね、また子ども一人がありますから、残って交わりに加わってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。